さあ続いては健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会、常務理事の西川真嗣さん、こんにちは、よろしくお願いします。そして同じく理事の松田典子さん、
よろしくお願いいたします。
お二方にお越しいただきました。さあ、早速なんですが、今日はね、皆様この言葉はご存知でしょうか。リフィル処方箋、また新しい、カタカナが出てきましたけど、はい、リフィル処方箋、これ日本語で言うたらどない言うんですか。リフィル処方箋、訳しにくいですか。
繰り返し使えるっていう意味ですね。
繰り返し使える処方箋。
そうです。
ということで、今までお医者さん行って処方箋もらいますけど、はい、あれって繰り返し使えなかった
ですか。繰り返しっていうか、受診して先生から処方箋もらって、うん、
はい、
で薬局でお薬もらうっていう一連のその動作を繰り返してるんですけど、
はい、
リフィル処方箋は、はい、受診して処方箋をもらって、うん、薬局で渡してまたその処方箋を返してもらって、
は
い、でそれを繰り返し使う。
今は返してもらってないのか。
そうです、もちろん、
う
ん、
そうやね、
はい、
はいはいはい、それを繰り返し使える処方箋。
そうです。
これいつから始まりました。
2年に1回ですね、診療方針の改定っていうのが行われてまして、
はい、
で今年度、昨年度のですね、新たに4月から導入された制度になっております。
去年の4月からこれもうすでに導入されてる、
うん、はい、
はあ、ということですわ。リフィル処方箋で、処方箋にリフィルって書いてるわけではないんですか。
そうですね、普通の処方箋なんですけど、
はい、
下にそのリフィルかっていう欄がありまして、そこにチェックが入ってると、それはリフィル処方箋として取り扱うことができるっていう形ですね。
そんな見たことないわ。
日本以外のところでは結構ポピュラーなんですか。
そうです、海外ではもうすでに導入されてまして、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、フランスではすでに使われております。で、それを参考に、この度日本でも、作るようになりました。
これどんな人が対象になるんですか。
そうです、大体この症状が安定している方ですね。
ほう。
で、この患者さんなら処方箋を繰り返し使用しても大丈夫と、お医者さんが判断しますよね。例えば定期的に薬を飲んでらっしゃる患者さん、
はい、
血圧高いとか、コレステロールの薬だけそんなを飲んでる方なんかですかね、
はいはい、
ただ行って薬をもらうだけで特に変わりのない体調が安定してる方なんかが特に対象になりやすいと言いますかね。
僕なんかもそうやないかなと思うねんけど、僕は月に1回、血圧の薬をもらいに行くねんけど、これでその リフィル処方箋、要するに今やったら僕ら毎月に大体1回のペースで行ってるんですけど、
そうですね、
それが例えば2ヶ月とか3ヶ月に一遍でええということですか。
そういうことですね。簡単に言いますと、患者さんの希望があって、お医者さんがですね、谷さんであれば問題ないであれと判断しましたら、先ほども言いましたけども、処方箋の下の方にあるチェック欄に、チェックしてリフィル処方箋として取り扱うことができるとしましたら、診察は3ヶ月に1回でも、薬は3回もらえるとか、
まとめてね、
1ヶ月ごと3回とか、
繰り返し通院の負担の部分が五郎さん削減できるっていうことですよね。
そうです、そうです、
でもそれは僕が希望してもあかんわけよね。
希望プラスお医者さんが OK であれば、
お医者さんから OK をもらうと自分で決めて、俺も3ヶ月に一遍だけこう言うのはあかん、
ね、それはちょっと無理なんですね。
お医者さんがしてくれへんわ。
本当ですか。
リフィルに、
いつも の主治医の先生いらっしゃいましたら、今もお話をお聞きしましたら症状も安定してらっしゃいますんで、もしかしたら、そしたら、谷さんリフィル処方箋しましょうかとすぐ
言うてくれるまで待っとかないと。
そうです、ご自分からおっしゃった方がいい、
提案
した方がいいかもわかんないですね。
これ気小さいからよくないああいうのなんか言いにくいねんけど、
いやでも今日のこの放送で聞いたから、ちょっとどうですかっていうのは皆さんきっかけにしていただいたらね。
ほな前だから、いやあんたはこれこれやからダメですよ言われる場合もあるという、
もちろんそれは、で、リフィル処方箋で扱えないお薬もありますので。
そう、全部じゃないんですか。で、
例えば新薬ですね、発売して1年未満の薬であったりとか、一部の抗精神薬、睡眠薬、抗不安薬などやっぱり管理の必要なお薬に関しては、リフィル処方箋としては扱えない。あとシップもね、ダメなんで、その シップもダメなんですよ。
シップはあかんの、
うん、なんですよ。
シップなんかまとめてくれた
ら。そうなんですよ。そうなんですけど、シップもダメなんで、それはだからリフル処方箋とは別に処方箋を切ってもらった、はい、同時にもらうことはできるんですよ。その日にリフル処方箋と普通の処方箋とって形で分けてもらうことはできるんですけれども、はい、あのリフルでは負荷のお薬もあるので、そのあたりご注意していただかないと。
そうか、いろいろ縛りはあることはあるんですね。
そうですね。
そうですね。
これは結局もともとはその毎月1回受診に行かなあかんよってやつを2ヶ月とか3ヶ月に一遍にして、医療費もちょっと軽くしよう、うん、いうような狙いですか。
あ、もうおっしゃる通りですね。それもあります。まあ、受診費を安くする、はい、またお医者さんの視点からしますとですね、はい、まあ、薬だけをもらいに来てる患者さんが減りますと、はい、うん、まあ、患者さん一人一人かける診察の時間、お話しする時間が増えるということで、うん、まあ、その診察が充実できると、うん、そういったところも狙いがあります。
これもしリフィル処方箋をもらえたとしたら、お医者さんに行かんと薬屋さんへ行くんですか。
そうです、
ね、
で薬局にだからその、まあ、最大3回まで可能なんですけれども、
回数も制限あるんですか。そうなんです
、制限あります、うんうん、で、まあ、投薬日数、処方日数に関しては特に定められてないんですが、うん、まあ、1回の投薬期間とか総投薬期間については、うんうん、ドクターが、うん、まあ、その患者さんの個々の病状を踏まえて、はい、まあ、医学的に適切と判断されるような、まあ、常識の範囲内ですね、うん、そのような期間で設定して処方してもらいますね。
だから病院には、まあ、今まで毎月1回行ってたような人はいかんでもええけど、うん、薬局の方には、ね、まとめて3ヶ月じゃのうで、やっぱり毎月1回は行かんとあかん、
う
ん、
まあ、毎月っていうかその投薬期間終わったら1ヶ月の場合もありますし、それが処方箋が何日間で出てるかですよね。
あ、そう、
先生がもしかしたらもう5週間って言ったら5週間っていう場合、
うん、ね、そうです、2ヶ月分とか
2ヶ月分もありってこと
に。今までは1ヶ月分しか出えなかったんですね、基本的には薬いうのは。
いや、基本的には何日でもいけるんですよ。
そうなん。
本当言えば一部の、先ほども言いました睡眠薬とかは30日分が限度とか、あと麻薬とか一部のそういった管理の必要なお薬に関しましては日数のその制限あるんですけども、基本的にはお医者さんが判断して、あ、もうこの方は90日分、まあ結構大きい病院ではあるんですけども、90日分とか、まあ船乗りの方、海外の船で行くっていう方であれば、もうもしかしたら半年分1年分とかもあり得る話ですね。
ありOK やったんですか。
そうです。
俺さ、海外旅行なんか行くときにな、はい、こうこうこうで言うて、ほな、まあ特別に余分に出しておきましょうってもろとって、うんうん、あかんのかもとったね、1ヶ月以上
は。はいはいはい。
それでも OK。
全然、わ、じゃあ絶対相談した方が。
そうやね、うん、ほいでほな今度からはそのお医者さんじゃなくて薬剤師の方との接触はまた増えてきますね。
そうですね。その、まあ、体調管理、服薬状況であったりとか、まあ、継続してリフィル処方箋を使えるかどうかっていうのは薬剤師が判断するような形になりますね。
おお、そうか。
まあ、リフィル処方箋を扱うにあたっては患者さんの体調管理を担うのは、まあ、薬剤師っていう形になりますね。はい。
ほら、また責任重大ですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。でまたその情報、患者さんの情報、まあ、きっちり飲めてるかどうか、大切に問題がないかということもドクターの方にフィードバックするっていうような。
ああ、この人飲んでまへんよみたいな、うん、密告があるわけです
。そう、もちろんです。
いや、この間さ、俺の友達糖尿の薬もうてんねん言って、ほいで最近のちょっと調子悪くて、ほいで行ったらお医者さんに、で、あんたほんまに飲んでますかって、飲んでません言うねん。
それは悪なるわ。
勝手に飲めん人も結構おるん
だよ、ね、いてます。ドクターの前で嘘つく人ね、ごまかす使用する人もいてるんですけど、まあ、そのあたりはこちらが判断して、で、もちろん血圧が高くなったりとかする場合はですね、リフィル処方箋を続けるのではなくて、もう調剤せずに受診勧奨ですね、ドクターの方にかかってくださいっていうところで、3回 OK のチェックがついてても、もう1回2回でやめて受診していただくと、でドクターにもその旨を報告してって形ですね。
要するにあくまで、症状が安定しているというのが一番のポイントですか。
あ、そこが一番ですね。
あ、そしてその、まあ、希望、本人が希望するのと、それに対してお医者さんが OK を出すというので、初めてこのリフィル処方箋のが生きてくると。 こういうことですね。そうです。まあできたらそら、ね、あの医療費も抑えたい。
そうですよ。で私なんか結構お仕事の場所場所でなんかかかる病院が違うので、例えば1回目は A 病院っていうかの薬局でもらって、はいはいはい、でも同じ薬を B で欲しいっていう時はこれリフィル処方箋って
もちろんできます。あの、まあ、本当は好ましいのはかかりつけ薬局、ね、かかりつけ薬剤師で同じような管理をしていただけるような薬局を持つのが、まあ、ベストなんですけれども、うん、まあ、あのご都合によって例えば最初にもらった場合と2回目と違う薬局ってこともあるかと思います、うん、まあ、その時は一言言ってもらえれば遠慮せずに言ってください、うん、あの1軒目の薬局で次は違うところでもらいたいってこと でそうすると、まあ、2軒目の薬局に情報提供という形で、うん、あのお話はできますので、はい、まあ、そうするとスムーズに患者さん情報 もう事前に分かってもらえるような形になりますので、
なるほど、うん、はい、リフィル処方箋、うん、まあ、こういう仕組みやということでまた皆さん覚えておいていただいて、
ね、なくさないようにしないといけないですよね、はい、あ、本当やな、これな
んなくさない使えないんで、その辺あのやっぱり数件そういうような報告がありますので、ね、そのあたりは注意していただきたいと思います。
はい、今日はリフィル処方箋について伺いました。兵庫県薬剤師会常務理事の西川真嗣さん、そして理事の松田紀子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。